作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。この番組おとがめは春とふものフリートークを中心にしつつ、時には春と誰かで喋ったりする自由気ままな不定期ポッドキャストでございます。今日の収録日は2023年の6月24日でございます。お送りするのは春と
ふもです。
はい、ということで今日もこの2人でお送りしたいと思います。
はい、ゲスト最近来ないね。
私はその気にならないとその気にならないとっていうか、声かけない限りそれはない。
そうだね、確かにね、う
ん、別にやれよって言われたら、ね、はい、すいません、更新もなんかね、久々に更新したらなんか結構なんか待ってたみたいな人がいてくださって、
あ、そう、あ、よかったね、
すまんって思ってそんなに待っててくださってるとは思わなくて、しかも久々に更新されたら猫のゲロの話とかうんこがどうとかって、
確かに
うんこをこすりつけてるとか、そういう話して、ごめん今回もあのマイクはね、新しいやつ1本で、
うんうん、
あのコンデンサーマイクの前で2人顔寄せ合って喋っております、
はい、そうですね
だってミキサー準備するのがいい
あ、なるほどね、これだとしなくていいから
そう、ね、USB に、ね、ぶっ刺せばいいだけなんで、ね、
じゃあ今後はずっとこれになりそうだね。
ね、いや本当は理想的にはなんかほら IC レコーダー的なさ、
うん、
もう単体でボンって置いてそれで録音できるみたいな、うん、もうちょっとちゃんとしたマイクとかあるけどね、まあまあ、も
う
本来の目的はその PS5 につなぐっていう話だったからね、う
ん、あ、作ってる PS5 で、
わら、これ先配信してない、いや、するよ、
おお、すぐする、
うん、うん、はい、
頑張れ
いや、ね、あの PS5 でね、ヨガーっつってますから、
うんうんうん、ね、結構やってるみたいじゃん。
あ、そう、ストリートファイター6をね、
うん、ゲームなんとかの、
うん、あのゲーム内のクラブみたいな、
うんうん、
まあ要は、まあ、他のゲームでいうとこのクランとか、ああいう感じの、
うんうん、ね、なんか盛り上がってるみたいじゃんね、
うん、なんかね、思ったよりもそのランクマッチみたいな対戦があるんだけど、
うんうん、
それがね、思ったよりも上の方に行けてしまって、
うん、
どうしようって全然使ってる人が少ないダルシムだから、なんか相手が対策立てられてない感満載で、こうなんかこう今だから勝ててるっていう感じ満載なんだけど、対策立てられたらなんかもうひたすらボコられそうな感じ満載なんだけどそれでも割となんか思ったよりも全然上の方行っちゃって、はあ、ああ嬉しいって思いながら、怖いけど嬉しいって思いながら、こう割とやっちゃってるんだよ。
頑張れ。
うんうん、でも別に頑張ったところに何もないんであれなんですけど、まあゲームってそんなもん
まあまあそんなもんさ、楽しければいいんだよ、
まあ、ゲームの中でもその格ゲーをさやってたりするけど、
うん、
今日はあのさ、リアルの方の格闘技のさ、
うんうんうん、
ライジンって格闘技あるじゃない、
うんうんうん、
あれがなんか今日の分、
うん、
今日やってるなんか北海道大会っていうのがやってて、
うん、
でそれをなんかいつもは有料配信、
うんうん、
ペーパービューとかさ、まあ、お金払ってネット越しに見るみたいなやつとか、
うんうん、
まあ、現地でっていうのがあるんだけど、
うんうん、
なんか今回のは無料でなんか YouTube とかに出しますみたいな、
うんうん、
生で全部出します、
うんうんうん、
的なことをやってて、
うん、
なんて思ってたんだけど、なんかそういうさ、多分まあその大会側からしたらさ、結構さ、うん、まあ、ちょっとそういうことやってこうリスナーじゃねえや、視聴者層が増えればいいかなみたいなさ、
うんうん、
思ってやったんだろうなって思うんだけどさ、
うん、
そんな時に限ってさ、その一番のこうメインの対戦カード、
うんうんうんうん、
誰と誰が対戦みたいなのが、
うんうんうん、
その階級忘れちゃったんだけど、
うん、
まあその一番有名な、それこそ桜ミクルとかいるような階級の今のチャンピオンね、ライジンのチャンピオンが、
はいはいはい、
がその体重落としきれずに、
あ、
その体重測るところで体重オーバーでなっちゃってめっちゃ頭下げてごめんってやつでも戦いましょうみたいな、相手側がね、その挑戦者側がいやでもやりましょうっつって言ってくれてやることになったんだけど、
うん、
なんかもうその体重オーバーした時点でその、うん、チャンピオンの打は剥奪されるらしいね、あれね、
ね、
はぁーと思って、
うん、
いやまあそらまあね、不戦勝みたいな感じになっちゃうからね、相手からすれば事実上、まあ、勝ってはいないんだけど、
まあでも剥奪だから、
うん、
勝ったわけじゃないから、
うん、
チャンピオンが映るわけではないわけじゃん。
でそれででも試合、その状態で試合やりましょうってなって倒してもチャンピオンが来ないってことなのかな、うん、 もともとはさ、うん、チャンピオン持ってます、その人に挑戦します、うん、でまあ部は悪いだろうけど、うん、勝ったらチャンピオンの、ねね、ベルトもらえますってなる、
うん、っていうことだよね
わけじゃん。え、うん、でもなんか戦う前にお前剥奪されてたら俺勝ってもベルトもらえなくねってなるのかね。あ
れしかもチャンピオンももう剥奪されてるからなんか趣旨するみたいな
死守な
死守できないわけじゃん、
うん、
勝ったとしても剥奪は剥奪、
勝ってもお前は体重オーバーしてるから参考試合になってルールらしい、
そういうことだよね。
だから勝ってもまあ勝ったっていう
まあ話題にはなるんじゃない、
話題にはなるんだけど、うん、お前体重オーバーして勝ってどうなんって言われかねないのよだから相当モチベーション、本人のモチベーション下がるだろうなと思って。
どっちもあんまり得しない感じ。
いやまあその挑戦者の方はまあ、
うん、でもベルトをもらおうと思ってたのに、
事実上のチャンピオン
まあまあまあに勝てればね、
勝てれば箔は相当つく、
まあまあまあ、
チャンピオンの方は勝てて当たり前みたいな感じで、
確かにね、
ある意味あるから、
うん、
でなおさら体重オーバーで勝っても何もないし勝ったら勝ったで文句言われそうみたいな、まあ、判定勝ちがいいとこかなみたいな感じあるじゃん、なんか、うん、うっかり勝っちゃってもお前さーってなんかありそうよね、気分的にね。
そうなるとよく、いやでもやりましょうって言われてよく受けたなと思うけど、いややんねえよって言ったらそれこそなんか株が下がるってことなのかな、
うん、まあそれもあるだろうね
受けざるを得ない感じだったのか、うん、
まあでも 0.4 キロ400g、
ははは、田中
落とせなかった
とか、うん、
いやでも大変、なんか改めて考えると大変だよなと思ってさ、だって練習するわけじゃん、その試合に向けてさ、うん、練習するわけじゃん、でうっかりさこう練習しすぎて筋肉ついちゃったらさ筋肉落とせないわけじゃん。
そうだね、
筋肉なくなれって、そうできない。
うん、水分をいかに抜くか。
そうで、でももう水分抜き切ったらあれ400足らない、400俺の筋肉ちょっとつけすぎたってなったらさもう落としようがないわけじゃん、焼く俺な指一本切るみたいなさ気分になってくるだろうね。
400だとどこまで切ればいいかなみたいな感じだ
ねそうだね、指一本 100g みたいな怖い怖い怖い、パンチできなくなっちゃう
髪の毛全部剃ったらどんぐらいかなみたいな、
あどうなんだ、ね、いや400はいかないだろう、
いかないね、
50ぐらいじゃない、
ちょっとで、ね、足んないな、毛という毛を全部剃ってみて、
うん、でも本当に苦肉の策みたいになったら髪の毛全部落とすわけね、ありそうだね、
うん、当たっちゃったみたいな時はね、
うん、計量してみたら50とかだか、それこそ10とか足んないっすってなったら本当に髪の毛ちょっとやってきますわっつって
もうこのちょっとでって言うんだったらみたいなね、レベルならね、
いや本当だよね、
うん、
いや大変だなと思って、いやだから
爪を切ってみたいな
何なら爪剥がしてみたいな
痛い痛い
どこまでやるんだろうね400g はもう無理ぽって思うじゃん、
ちょっと400はね
思うけど、
どこまで細かく測ってるかだよね、あと 10g みたいなことまでいくの、うん、どうなのっていうとこだよね。
ギリギリだったら多分そういう数値は出るんじゃない、
出るのかな、
うん、でも例えば60キロがその規定体重だったとして 59.95 ぐらいまでは出てる、
あマジか、
下2桁ぐらいまでは出てたよ。
あじゃあ本当に髪の毛全部剃ってきたらちょっといけるかもぐらいのこともなくはない、うん、
長い人ならね、
うん、あいやほらなんかこう編み込んでてなんかがっちりしてる感じのさ、
あせっかく編み込みでバチバチにしてきたのに全部剃っちゃうみたいな、
重いからこれみたいな感じでこう
確かにね、編み込みを剃っちゃうもん、そうか、もうでも本当にギリギリ、いやまあそのギリギリさだったらなんとか落とせよみたいなのもあるかもしれないけど、
何かしらちょっとすればなんか唾液一生懸命出すみたいな、
うん、いやそれはやるんだよ
ね、あでも
いやでももう、ね、もう多分その状態だと唾液出ないみたいな話らしいよ、もうカッサカサになるらしいよ、らしいらしい、だから本当に体重落とすの命がけみたいな、
本当だよね、
うん、だってでも体重だってさギリギリにしないと筋肉量で、
そうだよ、ね、
シンプルに強さが変わってきちゃうからさ、うんうんうん、だからギリギリの筋肉をつけといてギリギリその、
うん、本当に筋肉しかないみたいな、
水分抜いたらそう筋肉ギリギリで、
うん、
みたいなことをやってるわけじゃない、
うんうんうんうん、
だよね、
あの時お茶をいっぱい飲まなければみたいなことになったりとか。
いやだから水分は抜けるからいいのよ。だからあの時もうちょっと練習 しないでそのスタミナトレーニングだけにしときゃよかったなとかあるのかなって気がします。
昨日のあの練習がみたいな。そう、
筋トレでちょっと筋肉つけすぎましたわみたいな。だから 0.4 キロ違うっつっても筋肉が 0.4 キロ違うって言われると結構違うのかもね。
そうなのか、その辺分かんない。
俺も分かんない。いやでもなんかそういう世界なんだろうなっていう。
まあそういうことなんだろうね。
その体重にシビアなのはさ、
うんうんうん、そういうことだよね、うん、
って気がするけどね、まあ、シンプルにパンチ力とかも違ってくるんだろうしね、
うんうん、体重測定っていうのは、
うん、
本当にギリギリで、うん、あとちょっとなんかすればそこに入るかもしれないってなった時に、
うん、測り直し、
測り直しっていうのは何回かあるできるの？
基本的にはできないと。
あ、そうなんだ。
多分俺知らないけど、
ちょっと今から頭反ってくるからっていうので、いや
ていうか事前に自分が体重計で測っとくわけだから
まあまあそうだけど、ね、
それが予備動作になる。
じゃあその人はその時にやべってなんなかったのかな。
いやなんかもう無理ってなったんですよ、自分で測って。
そういうことか。
なんかツイッターかなんかで見た、
うん、
話では、うん、なんか最初からなんか元気なさそうに見えたのはそういうことかっていう人がいて、
あ、やっぱ、あ、そういうこと、うん、じゃあ自分で測った時にやっちゃったってなったんだ。
あーって、あー俺体重落とせてねえんだよな、体重計乗りたくねえなってなってんでしょ多分。
なんかうまいことどうにかギリギリ入ってたみたいなことなんでかなみたいな
絶対ないわ 0.4 はみたいなな
ってたのか。
俺の体重計壊れてないかとか言って思ってた。いやでももうね、だって水抜きしてさ、もう身も心もカリカリになってるところでさ、うん、体重入ってませんなんて言われてさ、でそれでなんかお前体重入ってねえじゃないかってチャンピオンの剥奪だとか言われたら、もうやだ戦いたくないってなるよなんかね、
そこで追い打ちかけてやりましょうって
やるのってなるよね。
でもやらないって言えないしみたいな。
で本気出さなかったら、本気出さなかったら怒られるし本気出して勝っちゃって怒られるし
かわいそうだな。
難儀すぎると思う。
チャンピオンかわいそうだな。でそれが今日やってたの？
いや今日やるの。
やるの？
今日の夜かな。
あ、そうなんだ。
うんうんうん。そうそうそう。いやいろんな意味でちょっといいじゃん。どうなるんだろうみたいな。
そうだね。
ちょっとね気になっちゃうね。まあ地方大会みたいな位置づけで北海道でやってるらしくて。
うんうんうん。
うんうん。メインのではないんだけど、でもそのベルトをかけた、
うんうん、戦いの
マッチを組んでて。ああそんな地方大会でベルトかけたマッチやるんだみたいな、うんまあ、だから多分順番的には地方大会を配信で出すってなって、配信を出すならやっぱりある程度こう注目を浴びるカードを揃えないとねっていうのがあったのかなって気はするんだけど、うんうん、それがおーいっていうの、まあ、ある意味ねある意味だけど、でももうベルトかけてないからみたいな
ネットでは騒がれそうな、こう注目を得られそうな、
まあ、でも若干、まあ、炎上ってほどではないけど、
うん、
まあ、ツッコミが入るよね、
うん、まあそれはそうだろうね。ほらでもほら、今まで見ないような客層が見てくれるかもしれないよ、うん、
どう？それそんなことないか。それがあるからって見なくないです
ね本当に分かんないけど、
分かんないけど興味を持ったの逆に、
うん、まあ、見るかどうかってあるけどさ、見るだろうしなと。
ああ、まあ忘れてなければ見る、
うん
うん、あとは朝倉未来の、
うん、
1年チャレンジって、まあ要は弟子みたいなね、
うん、
朝倉未来が戦い方を教えた人がライジンに出てきたりとかね、
はいはいはい、
うんうんうん、それもちょっとまあ気になるじゃ気になるけど、ね、
うんうんうん、
なんか朝倉未来がさ最近中心でやってるさ、なんだっけ、ブレイキングダウンっていうイベント、
うん、
格闘技関連のイベントがあるんだけど、うん、要は普通ライジンとかだと5分3ラウンドとかさ、ボクシングだともっと長いんだけど、
うん、
それをもっとハードルを下げて、
うん、
1分1ラウンド1分間だけ殴り合って勝敗を決めるっていうのイベントをやってて、なんかそれが結構当たってるらしいんだけど、なんか俺も最初の頃チラチラ見てたんだけど、
うん、
なんか途中からそれに出るためのオーディションみたいのがなんかね昔あったガチンコみたいなノリになってるっぽくて
やらせですか？
やらせかどうかは知らない、本当になんか単純に、
うん、
荒ぶれてる
やつらが集まって
喧嘩みたいなの残ってるのかな、うん、みたいな感じあるんだけど、
はい、
まあ、どちらにしても俺別そういうのいいっすわって思っちゃってなんか逆に見なくなっちゃったんだけど、
あ、なるほど、ね、
一般的にはやっぱそれ系は受けるのかね、 リアルファイトっぽくなるみたいな。でもだって どこまであれなのかもしれないけど、昔のガチンコもだって竹原がまあやらせでしたじゃないけどさ、
うんうん、なんかあったよねそういう話
ね。裏では割と仲良しだったみたいなとか、まあでも本当にやり合ってる時もあったっぽい話もあるけど、うん、うん、なんかいいかな別に。
ストリートファイトしたいんだよね。
まあでもそういうのがまあ広告公開になってるのはもちろん分かるんだけど、
ね、うんうんうん、
俺逆に冷めちゃって、なんかまあいいかみたいな、なんか流行ってるらしい、そっちは。まあそんな感じで、
はい、
あのちょっと話題また変えますけど、
うん、
話題っていうか、
うん、
そろそろハッシュタグ読んでおかなきゃな
と思って。ああ、そう
っすか。もう多分半年以上ぐらい読んでないんじゃないかと思ったり思わなかったりなんだけど。
ツイッター見てないな、
ハッシュタグ。うん、半年以上だな。
あれなんかシャープローマ字の方を見るんだっけ？
うん、そうローマ字の。
ほとんど検索しないからなったし、
この辺読んでない気がするな。俺がなんかあの外写誌って目が離れてるのどう見えてるんですみたいな、
うん、
リスナーの方に聞いて見たっていうの昔ありましたけど、
うん、聞いた後での回答を何も言ってなかったそう、
いや別に多分ここで返事したりとかもしてるんだろうけどね、
なんか来てますか？
来てるので、私は目の色素が薄くて初めて会う人にはカラコンハーフとよく聞かれます。綺麗だねと言われて嬉しいメリットはあるのですが、他人の目の見え方がわからないので想定になるのですが、どうやら人よりも、日の光をめちゃくちゃ眩しく見えてるっぽいです。
うん、
朝と夕方の運転が超絶危険です。危険あれですね、ガクトさんとかと同じような、
はいはいはい、外人さんもそうだよね。あの、はあ、よくサングラスかけてるのは色素が薄くて目の光に弱いからっていう、う
ん
う
ん
う
ん、柄が悪いからじゃないんだよ
おしゃれじゃないよって
そうそうそうそう言うよね、
うんうんうん、
まあ、そもそもそういう知識がないっていうのも、
うん、
ね、見る側にないっていうのもあるだろうし、
うん
うん、まあ、そもそも見え方わからんよねみたいな。
わかんないね。
俺の写真だってまあ見え方想像つかないだろうしね。
そうだね。
同時に2箇所のものが見えててダブって重なって見えてますみたいな、
うん、ちょっとよくわかんないもんね。
ねえ、であのサイゼリアの
間違い探し
を右の絵と左の目を右目と左目で同時に見てこう重ね合わせて間違いを探すっていう、
うん、
かなりチートというかバグというかこうあ毎回あれがあるからさ、なんか、
うん、
あの鏡写しの間違い探しとかにした方がいいっすよって思うやつね。
あ、
全く横並びでさ、あれじゃん、
うんうん、でも基本はそうじゃない？
まあ普通はそうよ、
うんうん、じゃないと探すの大変だもん。
あの懐かしい話でさ、
うん、
昔あったマジカルツノーパワーとかあったじゃない。クイズ番組とかさ、
懐かしい。
ああいうのでさ間違い探しとかあったじゃない。
あった、
早押し間違い探しみたいな、ああいうのでミラー間違い探し
みたいな、 ある
ね、あったのよ。ミラーじゃねミラーじゃなければこうパッと見れば分かるのよ、うん、俺。
なるほどね、
そこの違う部分がこうチカチカして見える、
うん、
同じ部分はちゃんと綺麗にパシッて左右で見てるものが合うんだけ ど、
なるほど。
違う部分がその、うん、例えば赤いものが青くなってるとかだと、うん、赤青赤青赤青みたいな感じで見える。
じゃああれは写真対策だったの
かもしんなそんなことはないだろうけど見れないんだよあれ。
へ
え面白い。あとはね、写真話で、写真でテリー伊藤さんって言われてイメージしやすかった、
うんうんうん、
マイナスかと聞かれたらマイナスとは思わないけど、普段写真の方と会ったり見たりするわけではないので、まあ気になるかな程度の話で、マイナスとは違う、
うんうん、
眼帯か海賊コスモ準備かないただいておりますけど、眼帯で海賊コスっつったら副船長かなって、もう腕のあれも用意しなきゃみたいな感じになっちゃうね。
そうだね。
副船長ってさ、
うん、
あれなんでフックなの？俺ピーターパンあんま見たことないか分かんないけど、
腕を取られてないから代わりにフック つけたんでしょぐらいしか。
フック意外と便利いいのかな。
意外と便利いいんじゃない。
なんか足引っ掛けるみたいなイメージあるけどね、えいみたいな。
なんかでも基本何かしら引っ掛けてこうやるとか。
でもさ、シンプルな話、刃物とかの方がいいんじゃない。
使いにくくない？
フック使いやすい。ドアも開けらんねえよ。
ナイフよりかは、そうか、こうカチョンって下ろすタイプのドアだったらいけるよ。
下ろすタイプか、手首ひねるやつじゃなくて。
そうそうそう、
まあ、下ろすタイプはいけるな。でもそれナイフでもいけるよ、うん、
ゴンって引き戸。引き戸だ。
引き戸はねえだろ世界観で なんでフックス船長がガラガラガラなんだよ。おかしくね。
火の上で。
いやだから引きの手もナイフでビッビッっていけるじゃん。
うーん。刃こぼれとかはないからな、フックならな。
あー、そう？なんか折れたりもしそう。
ちょっとかけたぐらいなら大丈夫じゃん。
まあまあそうか、刃物よりもね、刃物だと横からやられたらパキンっていっちゃうからね。
そうそうそうそう。
でもその代わり攻撃力高めよ。
うーん、
海賊だし。
まあね、
海賊っぽいじゃんみたいな。まあでも右手に刃物も、いやでも右手に刃物持っちゃダメだよな。やっぱ右手に刃物持ったら左手何もできないじゃん。掴みとかできないじゃん、投げとか。
あれフック船長は左手がフックだっけ右手だっけ、
どっちかしら。片手、
なんか勝手に左のイメージだった。
片手ナイフだったらこうナイフの方で牽制しつつ近距離になったら投げれるじゃん。
ね、
もう格闘芸能ですけど。なんか掴めるじゃん、ピシッて。
なるほどでいいのか。
せいっつって。あとはね、
うん、
音亀エピソード20、リコリスリコイルは完全オリジナルなので原作はありません。
うーん、
ただ放送終了後に、ある日の喫茶リコリス的な小説が発表されました、発売されました。ないんだねあれね。
うん、
勝手になんか想像であれ小説とかあるんじゃないの原作のラノベとかみたいな話してたけど、
うんうんうん、
あそうないんだと思って。じゃああの CM の時に差し込まれるちょっと絵柄が違うキャラ絵はあれなのか、キャラデザーの人の絵なのかと思って、思ったりしてましたけどね。でもリコリコのさあの主人公のさ、
うん、
金髪赤い服の名前忘れてた。タキナじゃない方、
はいはいはい、
千里か。
はいはいはい、
あの子の声いいよねって思ってたらさ、
うんうん、
それこそ俺がやってるアイドルマスターのスマホゲーの、
うんうん、
そのアイドル時代じゃないんだけど、そのまあマネージャージムをやってる女の子みたいなのがいるんだけど、その子の声が
その同じ人なの、
千里の声で。はーと思って、全然つながってなかったんだけど、改めて聞いてみると声質は同じ。
あ、へ
ー、喋り方全然違うからなんかあんまりピンとき
な
かった。
あ、なるほどね。
あんなこう活発な感じじゃなくて、
はいはいはいはい、
もうちょっとなんか
おとなしいマネージャー感がすごいかな。
うんうんうん、もうちょっと真面目そう、みたいな感じだったから全然聞いてなかった。へーと思って。それ声優で全然気づかなかったでさ、
うん、
あの鬼滅の山ちゃんすごかったね。 あれ本当にずっと最初から最後までずっと山ちゃん、え、これ山ちゃんなのって
ずっと疑いながら聞いてて、
ずっと疑いながら
ずっと分かんなかった。
もう内容入ってこないんだ。山ちゃん、山ちゃん成分をどこから捕まえようと思ってずっと聞いてんだけど、
ずっと聞いてん
の。なんか若手の人っぽい感じの声の出し方って、
うん、もうちょっと喋ってよ山ちゃんって思
って。確かにあんま喋んない、ドンじゃないの
よ、聞こえないよみたいな。
そう、でも喋っても分かんない、山ちゃんじゃないこれは。
分かんない。
山ちゃんの喋り方ってどっか山ちゃん味がある声になるじゃない。
いや
それこそチーズとか言われたらもう分かんないけどさ。
そうだね、チーズ
は
分かんないな。
あれはもう声、人の声ではないのでそれは分かんないだろうなって話だもん。
あ、確かに本当に人じゃない声真似してる時にはもう分かんないね。
うん、でもあんだけさ人の声なのにさ、
うん、
本当に全然違う声色出してて、
若かったよね。
やめてあげてそういうのって思ってたもん、なんか一瞬回って。
若手潰すような
感じ。そうそうそうそう。いや、いろんな声出せるからって出しちゃダメダメって思っちゃって。その声、そのそっち系の声でやってる人殺しかねないから やめてあげてって言うと、
確かに
普段の声でいけるんだから。そんぐらい世知がないのか分かんないけど。もうちょっとな。
いやすごいね。ちょっとあれなんだろうね、逆にあれなんじゃない、
うん、
出たいけど、うん、いや若手使いたいんですって言って若手の声出せますみたいな感じだったかもよ。
あ、その声いいっすねって。その声だったらちょっとバズるんじゃないですか。山ちゃんの声誰の声でしょうねみたいな、
うん、
と言ってからの実は山ちゃんでしたドカーンってなるんじゃないですか、ツイッターで話題になりますよみたいな。
普通ほら若手の声あのそんな大御所を使うとお金の方でね大変だから使えないから、鬼滅ぐらい当たってるやつじゃないとそんな贅沢な使い方できないから。
すごいよ、いや鬼滅出てないんだよなって、
うん、なんかね言ってた
みたいな感じで言ってたのに最終的に出ちゃう。怖いよこの人も。 そこはでもなんか一瞬待てはあい人に任せたらって思っちゃうところもあるけどね、笑いながらね。
いや出たかったんだよ。
いや出たかったんだろう。あとはね、ふもさんが入院されたらしいけど無事戻ってきてよかったな。
よかったね。
コロナ禍の面会できない状態は相方の出産時に同じような経験したけど徹底してるようで徹底してるようで時折ガバなところもある印象だったな。VR2 話聞いてると欲しくはなるかてみたいな
ね。病院はね、
いやそうなんだよね、
そこいいんだみたいなのなかちょこちょこあるっていうね。
あそこまで普通に平気で入れちゃうんだ入っても気づかれないよねこれみたいな。
そうなんだよ、
感じとかね。
そう、あのなんか面会しちゃいけないんだけど赤の他人とは全然すれ違うんですけどこれはいかにみたいな
えあの人はいいんだけど俺はダメなのみたいな、
ね、そうそうそう、結構ね、結構よくわかんないんでね。
うん、そう知らぬ顔して入ってったらこれ誰も止められないやつよねみたいな。いや別にやんないけど、
そっとこうあの何荷物の受け渡しみたいなのを、うん、なんか売人みたいな感じでこうスッてやったらバレないんじゃねえぐらいの
すれ違いざまにね
さってさってささってやったら
身元でちょっとなんかささやく
ささやく隠語みたいなやつをこう
手紙でも入れとけやその袋の中にこそこそみたいな。あとはねハッシュタグで、好きなポッドキャスト筆頭格の音がめの最新回をなぜか聞き逃していて、しかも感想を書くのが遅れてしまったが、トークの内容が俺の好みの上に最後は俺のリクエスト曲もかかって最高だったと。いただいております
、はい、これ5月10日にもらってるからいつの話だ。
これリクエスト何だったっけな、みかんかな。
あなんかいつだかかけたね。
うん、かなという気がしますね。
これの回か、 AI の癖を楽しむ、うん、
はいはいはい、答えのない話とかね話したやつね。それ系の話好きですね私もまあその方もですけどまあその方っていうか別に僕は推薦もないんだけど
なぜそんな
冬のライオンとかねやって椿ライド
さんですね。
まあでも人の番組聞き逃してるのは俺も結構最近本当にポッドキャスト聞く量が減っちゃってるから、うん、結構もう飛び飛びでしか聞いてない番組も多いですね。
うちは不定期配信だから特に更新されてたの気づかないはありそうだよね
まあ、まあ結局登録番組数が多いか少ないかだよね。
あ、そういう
こと？登録番組数が多いと1日で結構な量ブワーッと来たりすると、その下とかにこう更新のね履歴が乗っかっちゃうと本当に気づかないみたいな。
なんかこうさ曜日によってさ、うん、きっと更新される頻度の高い曜日ってあるわけじゃん、うんうん、この番組とこの番組とこの番組がこの曜日に来るみたいな、うんうん、それがたまたま被っちゃうと多分埋もれるんだろうね。
うんうんうん、そうそうそうそう、そういうのあるある
ね。
全然ある。
私多分そんなに登録している番組がもう最近少ないので、
うんうん、
あの順番に並べて
ずっと聞いてる、ね、
そうそうそう、うんう
ん、まあ、俺も別に聞く数減らしてもいいんだろうけど、うん、にしてもまあ、うん、まあその方向よりも俺はとりあえず入れといて、うんうん、なんかこう目を引いたやつを聞くみたいな方向に今なってるから比較的ね。うんうん、そんな感じかな、はい、ハッシュタグな、
はい、まあ、ありがとうございました。
シャープ OTOGAME の方は
そうですね、
こんな感じで取り上げることがある。
はい、
はい、であとシャープ漢字の音がめは、
うん、取り上げない、
基本的には取り上げない、
うん、今ちょっと喋ろうとしちゃってたね。
ただあまあね
ネタバレになるかな、
何個か間違えて読んじゃったんですよ、はい、まあ、編集では切られてるでしょうけど、
はい、
うんうん、まあ、そっちでは取り上げないんで、まあ、気軽に書いてねと、
うん、
まあ、あのツイッターのアカウントとかではツイッター上ではレスすることはあるけどね、
うんうんうん、
っていう感じで運用しております、
うんうんうん、
ご活用ください、
はい、
全然関係ない話またいきますけど、うん、また話飛びますけど、
はいはい、そうですね、
素数って知ってる？
素数1とかあれ、
うん、いやいや1とか
3とか、
うん、
元の数、素数？
うんうん、字的には元の数だね。
うん、そうだね。
1とか3とか
?3 とか
5とか
5はそうなのか。
7とか
7とか
11とか
13
とか、
うん、
何かと何か、要は何かを二乗しても、うん、
できないやつ、
できない数字、
うんうんうんうん、
だからまあまあその関係上 こう最初の方には多いんだけど
1,3,5、うんうん、あの素数って聞くと稲見マムかなって。
あそうですね今回は何回だから
いつのイメージしかない
何かで割り切れない、なん気持ち悪い数字なんですよねみたいな、
へーって思いながら気持ち悪いのかなって思いながら、
だから他のその素数じゃない数字は、
うん、
何かと何かの数字をかければ作れる数字だから、
うんうんうん、
まあ、ある意味その数字はなくても、
うん、
式上で表せるわけさ、
へーへー、
その数字を使わなくてもね、
うんうん、
っていう意味で素数、
はいはいはい、
その数字はなくてもっていう意味というか、
うん
うん、でそれこそどっかで見た話で、
うん、
あの素数ってこうずっとあるのよ、その数字を並べていくと、
そうだろう、ね、
ちょこちょこちょこちょこ素数っていう数字があるわけさ、 ね、あれってさ、
うん、
どういう感覚で並ばってると思う？
いや、わかんない、
わかんないよな、それわかんない、
わかんない、
あれって、
うん、
未だに法則性が分かってないんだって。
へえ。じゃあ私の答え合ってんじゃん。
何が？
え、分かんないって。
なんか違う気がするんですけど。分かってないんだって法則性が。
へ
え。結構いろんな人がその、
うん、
法則性があるかないかを証明しようとして。
あ、はいはいはい、どっちもできてないの？
どっちもできてない。
あ、なるほど、
証明ができてない。
へえ。面白いね、
ないならないで証明できたら、
うんうんうん、
すんごいのよ。
なるほどね、
ないらしい、ということはこの世の中にランダム的なものはあるっていう、ある意味証明
がある。あー、なるほどね、
規則性がないものがある、
うんうんうん、
ってことじゃん、
うん、
それはそれですごいんだけど、うん、あったらあったで、
うん、
数字というものは何か一箇所にこう集中してるというか、こういう法則性があって数字が並ばってるんだ、
うんうんうん、
素数っていうものがより分解されるわけさ。
あ、
素数のその素数だけあれば他のものは全部表現できる。
そうだね、
すごいこうコンパクトになるというか。
なるほどね、数学が、はいはいはい、もっと数学やりやすくなる感じっていうか、何かしらあるんだね、
うんうん、とか、あと現状だとその素数の何番目みたいなものを、
うん、
俺もあんまりよく分かってない
ん
だけど、
うん、
それをなんか暗号に使うらしいのね、暗号のキーとして、
うーん、
パスワードみたいなね、
うん、
として使うらしいの。何番目の素数をキーにしてますよっていう情報だけはあるんだけど、その素数の何番目を探すのがめちゃくちゃ大変なわけ
よ。あ、まあそうでしょうね、1番目とかって言われる、
そう、全部総当たりで、今の技術だと全部総当たりで計算していかないといけないわけさ。
へ
へへ。で、例えば1262は素数ですか素数じゃないですかを、全部計算して、で一個ずつやってって何番目は何だってやっと分かるみたいな。でもそれが例えば1万番目の素数とかになったらもうなんか、うん、あーってなるわけよどんだけ計算すればいいのみたいなことで、うん、その暗号のセキュリティを保ってるみたいな側面があるらしいよね。
いや、むしろそれが、法則性があるって分かっちゃったら暗号として使えなくなっちゃうってことなんだ、
う
ん、
そうそう、暗号のパスワードとしては使えなくなる。
へー、
あ、何番目ねってことはこの、
うん、
その法則性の式に照らし合わせて何番目ってやったらもうすぐパッて出てきちゃうことになっちゃうんで、
うん、そうだね、人間の頭で考えることを考えたらあれだけど、法則性さえ見つかればパソコンとか、ね、
そうそうそうそう、
何かしら
その式をボンって
入れればもうすぐに、
あとはよろしくってやればいい。でもその規則性が分かってないから1万番目の素数を出すのがクッソ大変、
うん、
でなおかつそこがランダムで半永久的にあるものなんです。
うんうんうん、
もう桁がめちゃくちゃ増えたら素数は出てこないっていうことにはなってないらしい。
それもすごいね、
うん、ずっとあるらしい。ただなんか結構ムラがあるらしいんだけど、まあ、ここからここの数字だから、例えの話で1万から1万1000番目はなんか素数の空白地帯みたいなのがあったりすることがあるらしいのね、
うん、
はーと思って、でその後別にまた普通に素数が出てくるみたいな、
うんうんうん、
なんか規則性があんまり見えてないらしくて、
へー、
でその規則性を、いや規則性はあるはずだとか、
うん、
ないはずだって証明しようと思った人が、うん、発狂するっていういけそうなんだけどいけないから最終的に発狂してしまうような人も出てくるみたいな話らしくて、
へー、それ数学者たちがやってるのかな。
基本的には数学者とか、
へ
ー、ね、
それ職業になるの
ならないでしょうね
じゃあ趣味なの？
まあ、基本的には趣味みたいな話っぽいんだけど、でもなんかのめり込みすぎちゃってこう、うん、人生台無しにしちゃうみたいな人がいるみたいな、
ね、発狂するまでレベルにいっちゃったら多分生活ままならないよね、
うん、でも俺一回さあのそれこそさあの、うん、ハヤツーのさホネストさんがやってたさ、うん、流行り物通信簿からの挑戦状でさ、うんはいはいはい、1ヶ月ぐらい俺取り込まれてたからね
そうだねずっとするやつだよね
どういや1ヶ月はちょっと言い過ぎかもしれないけど結構何週間レベルで、
うん、やってたね
取り込まれてたからね
ずっとやってたよね
ずっとやってた
まだやってんの
寝ても覚めてもみたいなずっと頭の中ぐるぐるしてたから
何の話してんのかな
あれを特にはうーんこうやればいいのか実際紙出してきてこうか違うな違うあなんだよな
もうすごい ね
であのクロスワードがあれあれ なんであそこなんかデコボコしたりしてんだ、はあ、これはカレンダーになってるみたいなさ気づきがあったりするわけだ
お
うおうそうそうそうそれとかはねいやでもなんかハマっちゃう気持ちは分からんなんかそのいけそうなんだけどなんかあれみたいなところって確かになんか、
うん
うんうん、なんか気持ちがそこの中に取り込まれてしまうみたいな気持ちはわかるし、
うん、
で実際に答えが誰もないわけさ俺がやってたやつはホネストさんが答え持ってるからまだいいけど
そうだ、ね、
最悪、
うん、いやあるのかもしれないけどね
そう発狂しそうになっても時間が解決してくれるからここの日になったら正解を教えてくれるわけじゃん
確かに、ね、
最悪ね
確かにね、
はい、いいけど、
はいはいはい、
ないのきついなと
そうね、そうす
でもうちょっとでいけそうみたいな気分になってるんだと思うのよ多分
解いてる側はね
そう解いてる側は、うん、いやありそういけそうなんだけどないやいけそういけいやいけないいけないって思いながらもう頭の隅でいけそういけそうって思ってるんだ多分ね
もうちょっともうちょっと
そうそうそうあれ確かにね面白い、ね、話だなと思ってね、
まあ、
いやでもなんかその規則性を見つけちゃったらなんかもなんかね
テンションおかしくなりそうだね
いや テンションおかしくなるでしょうねいやもうなんかだってすごい人はなんか、
うん、
それをそれの計算式を出すのになんかもう別の宇宙を仮に作ってその宇宙からこの数字をなんか引っ張ってきてどうのこうのみたいなもうなんかもう何言ってんだか分かんないっていうレベルの話してたりとか
すごいねまあ本当にあれだろうねそれが解明というか、
うんうん、
分かったら、
うん
宝くじ100億当たったみたいなテンションにはなりそうだよね。
まあ日にならない気がしますけどね。
そうか。いやこう自分で置き換えたら何かな
って。ああそうね一般人がね一般人が100億いきなりドーンって手に入れたみたいなね。
ってなんか嬉しいんだかなんだかももうもはやよく分かんないみたいな。
快挙だよね。
うん、すごいねわーってなるね。
うん、いやでもね多分ね、
うん、
答えが導き出せたところで。
うん
あの多分自分のことを信用できないできたんでちょっと見てもらえませんかね誰か本当誰かいや難しいだろうけど誰かちょっとこれこう何あのなんか確かめて合ってるかどうか確かめてつって確かめてもらうのに数年かかるみたいな
そ, うだ、ね、
それはそれで発狂しそうだよね
確かめる方も大変でね
そうでここの式が間違ってますとか言われてあーってなるよね
でもあれでしょまたこの式が間違ってるいやでもここのこうすれば合ってるみたいなこういうのがいっぱい出てくるでしょ、
うん、で結局よくわかんない
闇が闇を生む感じになってくる
あでもそれはあるかもしれない証明しようと思ったものに対して周りの人も分かんない、うん、可能性はある、
うん、そういうことだよね、
うん、まあでもいろんな人が証明できなければそれは証明にはなってないからね
あ
からまあやらなきゃいけないんだけど、
うん、
なんだっけ詐称詐称じゃねえな
詐称
詐読
あ、
うん、論文の詐読とか、ね、
あなんかであったよねいつだか、
いろいろありますよ、うん、てか基本的に論文はなんか詐読されてい
やあのなんだっけ
じゃなくて
そのなんか春さんが前にも言ってたような気がするなんかが分かったって言って、
うん、
これって言ったんだけど、
うん
うん、いやこれはなんかここの数式が間違ってるだとかいや合っているみたいなのがわちゃわちゃなんかあったやつが
ABC 仮説 ABC 問題、
はいはいはいはい、
ABC 問題か
うんうんそれだなんかそんなような名前だったなんか結局あれどうなったんだろうな
俺も一時期面白くて見てたけど、ね、ABC 仮説ってなんだっけな
、うん、まあなんかあったなってそれ思い出したなっていう、
うんうんうん、あれも大変だよねそもそも誰も分かってねえことに対して証明しなきゃいけないわけだからね
大変だからやってる人たちは面白いんだろうけどね
いや面白いだろう面白すぎて心とらわれちゃう
んだろうね
他のこと手につかないみたいな、
うん、 大丈夫
だ。他のことやっててもずっと頭の隅で。
そういうことだよね。
そうそうそうそうって。
ずっとハルさんがあのハヤツのずっとなんか料理とか作りながらもずっとやってて、あなんとかなんとかって、え何って言ったら、あまだそれ考えてたのみたいな。
マジでそうだったからね。
本当に。
本当に。
ずっとあ何の話してんのかと思ってよくよく聞いてみるとまたそれかみたいなまだやってたのかっていう分かった時のテンションの上がりをね
いやだから俺だけクリアできたのかないや、まあ、俺の力だけじゃなかったんだけど、
うんなんかね、
最後ね結構協力してて、
うんうんうんうん、
協力しててみたいな、
みんなで知恵を出し合ってみたいなね、
うん、やれな、もう二度とできない問題っていうのがちょっとあれ、その時こう時期的なものも結構含めた問題も混ざってたから
ね、うんうんうん、
答えだけは、うん、多分 YouTube に上がってる。
ああ、ハヤツーの。
ハヤツーのチャンネルとかにね、
はいはいはい、うん。
まあでもそんな感じで、あれだよね、その素数の話とかは、
うんうんうん。
使っちゃうとやばいんだろうね。
ね。
ね。いや、俺別に、あの、なんかそっち系は全然かじってないから、わかんないけど。でもなんか、それで分かっちゃったら分かっちゃったで、よりなんか人間がその、
うん、
何神。というかいろんなものをよりコントロールできるような存在に変わってっちゃうのかなとか、
うんね、だから分かりたくないけど分かりたいみたいななんかありそうだよね、
うん、なんかより真理に近づいちゃってそうな感じがして、
うん、
いいのか悪いのかみたいな、うん、よりコントロールできるものが増えるんじゃねえの人間のみたいなのを考えるとちょっとなんか本当にいいんだか悪いんだかみたいなさ
でも探求心は止められない、
止められないよくうちの番組で言うやつそうだよな、人間がこう物事をコントロールするのはもうなんか半ば人間たらしめているものじゃない、
まあね、
その何かをコントロールしよう、
うんうん、
物だったり生き物だったりコントロールしようってなんか人間たらしめてるもの臭いから、
うんうん、
それをなくしちゃうと人間が人間性を保ってられるかっていう気もするし、
うん、イルカになっちゃうかも。
でもそれをコントロールしすぎるとどうなっちゃうのって感じもするし、
AI になっちゃうか。
AI になっちゃう。イルカオア AI。まあまあ実際その AI 自体は人間がむしろもうコントロールされたいっていう感じも受けなくはないけどね。
うん、なるほどね。確かに ね。
もうコントロールするの疲れたんで、コントロール誰かコントロールしてくださいみたいな。もっと上位の存在を作り出してもうそいつに任せちゃおうみたいなね、
うん、
感じはなくはない。イルカに関してはまあなんかわからなくはないよね。なんか前からちょこちょこ、まあ、これはもう冗談半分でどこまでマジなのかわからんけど、でもその仮説はちょっと面白いよなって前から思っちゃうよね。もうなんかコントロールするんじゃなくて受け入れようぜってなってったのがイルカとかなんじゃないみたいな、
うんうんうん、
人間より大きい脳みそでシワの数も多いらしいですしお寿司ってなるし、
お寿司、
ね、でも現状でその言語的なさ、
うん、
そのコミュニケーションができないけどさ、
うんうん、
なんかイルカがその大きい脳を使って何をやってるのか興味深いよね。
研究してる人はまあいるでしょうね。
いるでしょうね、うん、なんか分かったのかしら。
分かった上でこれは世間に公表してはならないってなってるかもしれないよ。
え、それは素数のことですか？素数分かったっていう人が出てきたら隠されそうな気がする、ね、実際ね、なんか、
うん、そうだね、
どこぞの国の力で、ね、だってそれでさ自分の国だけがさ素数のさ、うん、その規則性を知ってたらさ他の国が暗号でそれ使ってたとしてもさ、
うん、
分かっちゃうからね、ってやったらさもうはい
って分かっちゃうからね。
分かるしさ、
うん、
宝箱
素数で
暗号、
うん、
そのセキュリティ的なさ、
あ
ネットのセキュリティとか
みんなさ、ね、そういうのさ使ってるのはあるだろうからね。
普通だったらこんなセキュリティ解けませんってやつをさってやったらさ、
うん、
パカッて
パカッて
侵入とかできちゃうわけじゃん。
世界征服に使えちゃうね
って考えると、
うん、イルカが何を考えてるかを解明してもやっぱ世界征服に使えるのか。
いやまあその話は違う気がするけど、
あ、そうか、いや場合によっては、まあ、
人間的なものが結局どうなるのかとか、そういうのは、
うん、
こうなんか掘り返される可能性はあるかもね、うん、その過去の文明、人間より前の文明が、
うんうん、
まあ結果そうなった
、うんうん、だとしたら、
としたらその間に何があったのか、
うん、でこうイルカになるまでの、うん、ギリギリの高度な文明みたいのが分かれば、うんうん、それを今の自分たちにこ を利用しようとしたら、うん、やっぱ世界征服できちゃうかもよ。
そこまで掘り返す？イルカの脳調べたらそのなんかロストテクノロジー的なものがここの海底に埋まっててとかさ
なんかわかるかもしれない。
それを引き出したらこう今にない技術がみたいな、うん、でそれでこうなんかその技術を使って新しい兵器とか作られてその兵器で戦争し合って人類絶滅みたいな、でイルカがまたやってるよ人間たちはつってカンみたいな
あるかもしれない。
あ、意外に面白い話。そうね、でも興味深いよね、イルカとかクジラとかさ。
あんまり興味はない。
ああいう哺乳類系ってさ、
うん、
まあアシカとかもまあ似たようなもんかなと思うけど、
うん、面白いの。
いやだって一旦陸上に上がったやつがもう一回海に行ってるわけじゃん、肺呼吸のまま、
うん、うんうん、なんで
なんでってなる、うん、
まあまあそれはわかるけど、
いやまあペンギンみたいなもんかもしれないけど、羽あったのになんでみたいな。まあなんでって言われても生存性が高かったからとしか言いようがないんですけど、
最終的に。そうだね。別に鶏も飛ばないしね。
うん、まあ、別に飛ばなくていいかなってなったんだ
ろうね。うん、だからみんな他のもそうなんじゃない。
そうなんだろうけど、他が勝手にくさばってったみたいなのがあるかもしれないけど、なんかノリで海に出たやつが繁殖しちゃったみたいなところもあるかもしれないし、突然変異的なね、
うんうん、
そういうの考えるとやっぱり多様性って大事なんだなとは思うけどね。
そうだね、
当たり前に、
うんうん、
人間がコントロールしてる多様性は多様性なのかっていうのは結構なんか見るたびに思うけど、自然とかさ、自然を残そう、前も言ったなこれな。自然を残そうって何なんだよってちょっと思うっていう。
あ、はいはい、
多様性を守ろうみたいな。いや守るたの多様性、いやまあ気持ちその種は残るんでしょうけど、
うん、
めっちゃコントロールしてるけど大丈夫なのそれはそれでみたいな、
ね、残したい種だけ残してるからね。
それもある、うん、それもある。まあ本当に多様性みたいな話になったらまあ、
うん、
人間が極力関わらない、
そう
ね、そして人間は生息地を広げないとかそういう話になってくるよ ね、
そうだね。
あと温暖化させないようにするとかね。
温暖化させないようにしてコントロールしてるのももはやもうコントロールしてるからね、
うん、
温暖化するならしたらいいみたいな、
うん、それがね人間という生き物なら、うん、でも人間という生き物はコントロールする生き物だとしたら
やっぱこう管理、
いやコントロールする生き物だからコントロールすることが人間なんだよってなったらコントロールすることが自然なわけじゃない、
うん、じゃあ今の形が自然なのか。
自然とは自然とは
全てあるがままでいいんだよ。この今のこの状態があるがままなんだね
とも言える。
そうだね、
でも人間がコントロールしてることが変なような気もするし、果たして人間とは
神的な存在から見たらまた自分たちがなんか神に近づいたと思ってるよふふみたいな感じで、
うんうんうん、まあいないけどね、
まあまあ、
いやいたとしたらね、ごめんごめん、
いたとしたらね
すんごいクソリプスかまってしまったいたとしたらっつってのはいないけどねアホか
またいないとか思ってるよププっていうのがあるんだよ。
あもうすでに全てにおいて上を行かれている
そうそうそうそう、
あるとかない、いるとかいないとか言ってるみたいな、
そうそれすらみたいなこうププって思ってるのがいるのかもしれない。
人間の想像力ってすごいね、
うん、面白いね。
もうそこまで行ったらもういてもいなくてもどうでもいい感じになってくるね、
うん、まあ、うん、そういうもんなんじゃないかな多分。
人間って何なんだろうね。
人間
って何なんだろうね。
人間
ちょっと日本語が通じない人間は何なんだろうね。人間、うん、まあ
どういうこと、
そうか、まあ確かにな、確かにな、人間って何なんだろうね。人間とは
人間以外の何とも言えんな、何だろう ね、 まあね、
生物って何なんだろうねとか思うけどね。
生き物
いやいいよ、こんぐらいでこんぐらいでいいんだよ、うん、それはそうかもしれない。
う
考えても、まあ、答えはないからね、
うん
うん、まあ、答えがないから楽しいんだけど、
あ、考えたい人が考えるものであって、
はいはいはい、
うん、別に考える必要はないんだよ。
あ、誰しもはね。
そうそうそう、
うん、
だいたいみんな余興的な感じで考えることっていうのが、
余興だとしたら、じゃあメインは何なの。
うん、生きること。
生きるとは、生きるとは一体何なんだい。
うん、死ぬまでの余興。
じゃあ人間の本分は死ぬことと見つけたりってこと。
あ、なんか深くなってきてる感じ、ね、生きる、
死ぬまでの余興でしょ、うん、ってことは死がメインってことでしょ、
うん、なんか深そうな感じになってきた、
ね、深そうな感じになってきてるでしょ。大して深くところまでいかない気がするけど、ね、うん、じゃん、
うん、
死ぬことと見つけたり的な、
うん、だってみんな死ぬほど死にたがってるんだよ。
死ぬほど死にたがってんの。
知らんけど、
別に死にたがってる人はそんなに
いないか。そうか、
いや、むしろ死ぬことを忘れてる人の方が、
あ、確かに、
うん、いや、忘れようとしてる人の方が多いんじゃない、ことさら日本は。
そう、
いや、死とか言うなしって感じない。
確かに、
いやいや、そういう話求めてないんだみたいな、うん、感じ俺むしろ受けるけど。
あ、まあそれはそうだね、
ね、
うん、
そういう話、あの、聞きたくないです。そうだとしても聞きたくないです。いや、いらないです。
やめようよそういう話みたいなね。
うぜえ、おめえもどうせ死ぬんだよとか言ったら、もうなんかね、もうね、やだいっつって話しよう、
そうだね、
まあ、それはそう。それはそう、そうだけど、
うん、
でも俺の言ってることも間違ってねえもんな、ないみたいな。
間違ってるとか間違ってないとかそういうんじゃないし。
じゃあどう言うんだよ。じゃあどう言うんだよ。そうって、そういうことじゃないじゃん。どうなんだ、何が正しいんだお前の中で。この野郎、人生を楽しむことか。俺はこれはこれで楽しい。
よかったなって。
お前と私は会えてないですって言われて終わるんだ。
そうだね、
破談。まあ、結構でも思うは思うよね、うん、なん
か、
ね、
何を、
いや、人生とはみたいな。いや、別にそれぞれがそれぞれ持ってていいんだよ、
うんうん、
基本的に。
まあそれで、そうだね、それでいいんだ、ね、
それがまあ俗に言う世界観みたいな話なんだろうし、
うん、人生観的なね。
そうそうそう、人生観だったり世界観だったり、
うんうんうん、
そもそもこの世界は何なのかみたいなところにつながってくるわけじゃない、
うんうんうん、
地球の中で人類が繁栄しようと絶滅しようと宇宙規模から考えたら、だから何っていう感じあるじゃん。
うん、
でそこをその想像力で補完して、
うんうん、
こういうことだったらいいなっていうのが世界観じゃん、うんうん。まあ、それでなんか争いあって戦争とかしてるのはもうなんか年がてえなっていう感じもするんだけど、まあでも人の精神に関して、人を殺したりとかいうこと含めた精神に関しての世界観の一部でしかないからね。
うん、そうね。
ね、とか思ったりする。
うん、世界観、うん。世界観ってなんだろう。
この世界がいかなるものかという話。
そうか。それぞれに自分の思う世界観があるのか。
うんうん。だからこそそれを理由にして人殺す場合もあるわけじゃない。
うん、なるほどね。自分の正義を貫くじゃないけど、うん、そういう感覚か、
うんうん。まあ、例え話でなんか悪魔の声が聞こえた、
うんうんうん、
そいつに従わなきゃいけない、人殺すみたいな、
うんうんうん、
なんかそれもある意味世界観じゃない、そういう世界観というか、そういう
その人の
世界の中で生きてる、
まあ、
それがそれぞれが基本的に全員何かしらの形では持ってるわけじゃん。どのレベルまで明確か明確じゃないかは置いといて、
うんうんうん、
でも、
うん、
明確にこの世界が何か分かってる人はいないわけじゃない。まあ分かったところでよっていう話なんだけど。
まあそうだね。でもそれぞれ各々に分かったつもりでいるんじゃない？
ああ、それはそう。うん、っていうか思い込もうとして救われようとしてるところはあるよね。
そうだね。答えも多分ないしね。
何かを信じてないと生きてらんないみたいな。それはそう。
あるよね。
それはそう。
だからこそ宗教っていうのがあるんだろうからね。
と思う。
うん、
まあ、それを救いだと思う人もいれば、それがこう逃げ道的な甘えだっていう人もいるかもしれないし、うんうんうん、でもそれすらもなんか世界観で、
そうそうそうそう
っていう話、ね、
それを悪と思うことで保てる何かみたいなのがあるってこと
だったりとか、 じゃあその宗教的な世界観が悪だっていうなら、
うん、
じゃあお前の言う世界観とはこの世界どう思ってんねんみたいな話になるわね、
うん
うん、なんか自分で言っておきながらわけわかんないなこの話とって
そうでしょうね、わけはわからない話、
わけはわからない話、いやでもまあなんかそんなうん、風に思ってます私。
そうだね、どうした急にふわっと。
だからまあ結果なんか人間ってどう生きてもいいんだろうなみたいな思ったりする、うん、まあまあ
それはそうだね、まあ、人間に限らずだけどね、
まあ、うんうんうん、まあ、でその中でこう、
うん、
どういう世界観で生きていくか、
うん
うん、みたいな、
うん、
そのメタルギアソリッド3でさ、俺やってないんだけどプレイはしてないんだけど、まあ、話としては全部知ってんだけどそのビッグボスじゃねえ、ザボスっていうさ、
うんうんうん、
物語のある種一番起点になる人物がいるんだけど、うんうんうん、その人が何に忠を尽くすかっていう、
うんうん、
お前は一体何に忠を尽くすってスネークに聞いてくるわけさ、
うんうん、
割とそれってなんかすごい要約されてるけどそういう話だと思ってる。
まあまあそうね、
何に忠、お前の人生は一体何に忠を尽くすんだい、忠義を尽くすんだいっていう、
うんうんうん、
自分に、ザボスは自分に忠を尽くすっつったのかな、
うーん
確かなのよね、
うん、
これネタバレになる、
うん、いつぐらいのゲームなのか分かんないけど、なんか
今度リメイクが出るらしいからね、
あ、じゃあちょっとやめとこうか、
やめとこうか、うん、にょにょにょってしとこうか、うん、バキャバキャンってしとこうか、
そうだね、
俺が撃たれて死ぬみたいな、喋ろうと思ってバキュンバキュンバキュンじゃないのよ可愛くしてるのそのバキュンバキュン貼り付けて貼っとくぞ
まあまあでもゲームとかってよくさ、
うん、
その春さんがやってるようなやつで、
うん、
どの派閥に入るみたいなってよかったりするじゃない、
はいはいはいはい、
それって要はそういうことだよねっていう気もしなくはない、
そうそうそうそ
う、
う
んうん、
で一見正義に見えるものだって、
うんうんうん、
必ずしもそれが正義とも限らんわけじゃん、というか正義とは一体っていう、
うん、他の派閥から見たら
そうそうそう、どれをお前の、うんうんお前の魂はどれを呼んでいるかみたいなことなんだよ、
うんうんうんね、
でそれをどこに入ったからとて、
うん、
まあできる限り受け入れようねっていうのがなんか世界平和的なことだと思うんですよね、うん、
うん、
どう思いますか。
そうですね
いやいや何にも中身なかったよ、そうですね、せっかく頑張って物事レオみたいな声出したのに、
うん、いやなんか
どうですかウモさん、
お、そうですね
やめろよまあそうやな、
うん
うん、まあでもあれだよね、最近の話で言えばそれこそ AI 的なさ、
うんうん、
そのチャット GPT だとかさ、うんうんうん、ああいう AI がすごい人間っぽい、
うんうんうん、
発想をしだすようになって、
うん、
というか人間を超えるようなマインドを持ち始めて、
うん、
それこそゲームでよくあるようなあのなんか統合 AI がこう人間の生活の中心にいてみたいなさ、
うん、
いろんなものを AI が決定していく世の中みたいなのが近づいてきてるわって思う、
うんうん、
サイバーパンク2077とかね、
うん、
もなんかそういう話あったし、
うんうん、
レズとかも一応そういうバックグラウンドなんだよね、あれね、そういうその人間社会の中心に AI があって、
うん、
でもその AI がその人間の悪意にあのさらされまくった結果閉じこもっちゃって、
うん、
でも自分の周りにファイアーウォールを、要はセキュリティのバリアを張って、もう誰からも隔離、うん、自分自己
あ防衛
自家中毒みたいな防衛シールドを貼っちゃって仕事放棄するっていう、
へ
それを起こしに行こうっていうのが出て
くる、あ、そういうことなんだ、簡単に言うと
すごい簡単に言うと、そうそう、まあ、でその、まあ、エデンっていう AI が、まあ、一種神的な存在として扱われてるみたいな、
うんうん、
そうそうっていうのがレース、
うんうん、
だったりとか、まあでもリアルにそういう世界がまあ着々と来てるのでは、
ね、
みたいな、
うん、そうだね、
でもそうなってっちゃうと本当にでも人間社会みたいなの変わっていくのかね、
変わるんじゃない、
ねえ、 実際なんか政治とかでもさ AI に意見聞いてみたいなもうやり始めようとしてるじゃない、
うん、
実際やってるとこもあるっぽいし、
うんうんうん、
別にそれは悪だとも思わんけど最終決定権が人間にあるならまあいいんじゃない意見として聞くぐらいなら、
うんうん、
でも決定権自体をもう AI に渡し始めたらいよいよだなって思うよ ね、 なんかね
そうだねなかなかになかなかだ
けど別にそれが世の中が悪くなるか良くなるか別として、
うん
変わるなと思って
変わるは変わるだろ
う
ね、
うん、人間の生き方自体が変わ る、
変わる、
ね、最終的にマトリックスみたいになっちゃう可能性はあるよね
あるよね
とかターミネーターとかみたいな、ね、
あの辺よく分かってないんだけど、
ね、俺まあまあ両方とも見てないそういえば
あの、ね、
ターミネーターはあれでしょあの軍事 AI 的なやつがいやそのね陽光炉にサムズアップで落ちてくるのはそれはちょっと違うんだけど
あ、そっか。
それしかもターミネーター2じゃん
それしか
どちらかっていうとこう味方になったターミネーターが最後ね、うん、こう敵 の、 あの、うん、流体金属のやつと心中した時に行くってやって見てないですけどあネタバレか今の今のはいいだろううん。だからその軍事 AI みたいなのが暴走して人間に牙を向くみたいなのが確かターミネーターのバックグラウンドだった
バックグラウンドなんだ、
うん、
メインの話で、
うん、まあメインの話というかバックグラウンドというか時間軸がなんか行ったり来たりするっぽいのでシリーズによって違うのかなみたいな感じだけどマトリックスはもっと行き切っちゃってるよね
マトリックスは多分、うん、見たことあるはずなんだけど
初代の、
うんうん、初代のなんかちょっとよく分かんなかったみたいな感じであ
れも結構雲つかむような話だよねていうか人間の人生が寝てる状態であるみたいな発想に近いよね
ああそういう感じだったね
夢の中での出来事がこの現世であるみたいなイメージに近いだからあなたも実はここに存在しないんですよみたいなやつ全部 AI に見せられてる夢なんです的な
へいへいへい
やつだよねで実際の体はもう生まれた時からずっと夢を見せらせられてて、うん、エネルギー製造装置としてロボットのエネルギー源として、
はいはい、
有機的なバッテリーとして使われてます、
うんうんうん、
みたいなでみんなこうバーチャルリアリティの世界の中で生きてると思い込んでいるってやつね
うん、うん、
あの赤い薬を選ぶか青い薬を選ぶかどっちがどっちだかもう忘れたけどどっちかを飲むと目覚めるんだよね
ああ
そうそうでリアルでそのロボットたちと戦うみたいな、
うん、なるほどね
ざっくりそんな話だったような気がするなでも一作目ぐらい俺も見ただけで、うん、その後どうなったんだろうねみたいな感じ、ね、話してると見たくなるような気もするけど
見とけ
興味なさそう見たいけど見たいじゃねえななんかシリーズもので最初だけ見たけどそりゃ最後まで見てねえなっていうの結構あんな
そうなんだよね
俺ハリーポッターとか別に興味ないからいいんだけどあのロード・オブ・ザ・リングをさ
ああ
最後まで見てないんだよね
一作目でも興味なかったからな
サウロンどうなった
っサウロン誰だか分からない
し敵の悪役やであの目玉やね目玉ブワーってなってる目玉
全然分かんない
見たのに、うん、元の指輪の持ち主ねてか指輪を作ったのがサウロンだった
あなんかさロード・オブ・ザ・リングもさなんか派生みたいななんかいろいろなかったっけ、うん、
ホビットとか
うん
My Precious って、
ね、あそれそうか
あれゴラムねゴラムの話もなんかやってたんだっけなゴラムはゲームだっけな
ちょこちょこいろいろとなんか、まあ、映画だったりなんか他のものだったりなんかあるイメージがある、
う
ん
う
ん、
そうだ ね、 そうだね、まあ、ホビットは明確にやっててね映画でね、うんうん、確かあれもまあ前日なんだよね、
うんなんか今日はいっぱい話が飛び飛びですね
本当だもう1時間くらい喋ってるやばやば、うん、何このな30センチぐらいの距離感で何1時間も話しちゃってんの
なんだろうな最初は何から話したんだろうな
覚えてない
覚えてないね
ハッシュタグあとソースこの話題の元はソース
ソースからロード・オブ・ザ・リングになったね
そうだねハリーポッター見ないの、うん、
ハリーポッター本は面白くて読んでたけど、うん、映画は別に
あそうなの、
うん、
映像化されてうーってなんない
あんまり
ゲームも出てる
よゲームはいいや
ホグワーツレガシ
ーダンさんに任せる
ダンさん買ってたんだっけ
そうそうそう
やってた、ね、確かにあれどうなったんだろうね
どうだったんだろうね聞いてないね
確かにね、
うん、
確かにな
まあ、他にいっぱいやるもん、ゲームがあって忙しそうだから。
いやー、このゲームはな時間の占有度高いよなとか言いながら、時間とか関係ない格ゲーをなんか最近やりまくってる俺もどうなんだったの。
ずっとやってるよね。
ずっとやってる
ね。最近それしか見ないぐらいのレベルで、まあ、あとあれか。
いや、だってなんか
なんとかセイバー、
あ、ビートセイバーね、
うん、
今おたげみたいな動きしてたけどまあそういう動きするときあるけど、
うん、ハルさん大体おたげみたいになってる
ツイッターで私のビートセイバーやってる動きが公開されてますんで、
う
ん、
そう
だ
ね、
私のツイッターでさかのぼって見行って見なくてもいいけどゲームはな、
うん、
重いゲームが多いよな。あのゼルダの伝説のティアーズオブザキングダムも、
うん、
まあ面白いんだよ、めちゃ面白いんだけど、
うんうん、
あれもなプレイ時間長そうだなと思うし。
あ、まだ終わってないの。
終わってない前作はね終わったんだけどね、
うんうんうん、言ってたね。
でももう今その後にやりたいと思ってる FF16 が出ちゃったでしょ。
お
う
お
う、あれも結構長そう。
長いだろうね。
だし、
うん、
その次は何かな。
何かな。
8月末かな。
何があるんだ
よ。アーマードコア。
あ、ずっと言ってたやつね。
ええ、ロボットロボット、まあ、そう、あれは、まあ、プレイ強度自体はそこまでバカ高くはないとは思うんだけど。
本当に？
わかんないわかんない、うん、単純にクソ難しくて全然進まない可能性はあるけど。
なるほどね。
あと格ゲーみたいになんか別の部分でずっとやり込んでるっていう可能性はあるけどそういうゲームだから、ずっとあのアセンブルっていうあのロボット組み立て、
はいはいはい、
組み立てはバラシ組み立てはバラシみたいなやってる可能性はあるけど
はい、はい、
こうじゃねえんだよな、こうじゃねえんだよな俺の思ってるロボットはちょっと違うんだよな、もうちょっと回避率がみたいなやってる可能性はあるけど、
うんうんうん、
でももうその次の9月には、うん、あのスターフィールドっていう、
うんうん、
ベセスダっていうあのフォールアウトとかさ、スカイリムとかを作ってたところの新しいオープンワールド、
はいはい、
宇宙モノオープンワールドっていう、
あ、言ってたね、
お前がやらなきゃ嘘だろみたいなゲームが出るし、
へへ、言ってたねって言いながら聞いてるけど全部ゲームなんとかで聞いただけなんだけどね。
まあゲームなんとかで言ってますけど
直接聞いてないから
直接だって言われてもああってなるでしょ
う、
それこそ番組越しじゃなかったんだおさん、あ、
そうだね、
へ
ーってだけだからね、そうそうそう
出るから、だからもう多分ね、俺もうその時点で多分年末を超えてる気がするので、
う
ん、全部クリアするの、
ね、年末そうだね。
それこそスターフィールドはなんかあのいつも通りベセスダのゲームはいつもそうなんだけど、
うん、
まあ、終わらない感じがすごいんで、すでに発売されてもないけど、
う
ん、ね、
うん、
困っちゃうね。
ね、
でもなんかそこら辺のタイトルが、
うん、
なんかそれこそ今年のゲームオブザイヤ
ー
みたいなのを、
うんうん、
どこが取るのかなっていうのは興味深いね、
うんうんうん、
ゲームなんとかにするかこの話、うんうん、
そうですね
いやゲームなんとかにすると肩立つから、
ゲームなんとかですると終わらないね、
終わらないね、ずっと言ってるね、いやわかんないけど、オープニングトークで地雷踏むみたいな感じの話題かもしれない、
うんそうね、またオープニング40分とか話しちゃうよ
そうね今のところの感覚だとティアキングすごい、ティアーズオブキングダムゼルダね、
うんうんうん、
がすごいよくできてるからなんかそうなのかな、
うん、
敵がバランスがいいしまとまってるし意外性もあるし、
あ、
よくできてるし、あれよくできてる2回言った、よくできてるし、うん
そうね、
っていう感じはあるかな。
私的にもあれだよ、今年、
うん、
ゼルダの伝説のゼルダが姫の名前だっていうことを知ったからね、
うん、ね、
ゼルダって
ねっていうのは何にかかってるのかもわかんない
分かんないあ、ゼルダってそっちなんだ、
そうそうそう、ゼルダ姫です、
ゼルダ姫なんだ、覚えててください、濁点があるのに姫なんだって、なって
そうだね、2個も濁点あるのに、
うん、なんか強そうじゃんゼルダって、
まあわかるよ、
分
かる、
うん、
俺はもう結構昔に、うん、そこからは妥協してるって言うんですけど、知らない人から見たら絶対ゼルダだと思うよね、主人公、ね、うん、
主人公だって、主人公の名前はちょっとぬるっとしてたじゃない、
あ、リンクね、
そうそうそう、
確かに濁点ないわ、
うん、なんか姫っぽくない、姫がリンクだったら、
あ、まあそうね、言葉の響きだけでいいやね、
そうそうそうそうそう、
じゃあゼルダに向かってリンクっつって助けに行かないとゼルダ、
そうそうそう、うん、そうだね、こっちはなんかおかしいこっちになってくるねそうだからリンクっていう名前は聞いたことがあって、
うんうん、
あのなんかなんだ主人公の 絵面を見てリンクなんだなっていうのはあったんだよ、うん、それは単体で分かってたんだよ、
うんうん、
でもゼルダっていうゼルダの伝説っていうゲームがあるっていうのは、うんうん、なんかそれとは別個でなんか思ってて、うんうん、繋がってなかった。
ああ、まああるよね。そうだね。
からゼルダの伝説っていうゲームの主人公はゼルダなんだな、このリンクっていう子がいるなんかあれはまたなんか違うゲームなんだなみたいな、
あ
って思ってたの。なんかゼルダとそのなんか繋がってる感じの薄くあるからなんか派生的な何かなのかなみたいなぐらいの感覚で思ってたのよ、うんうん、
バリバリそれですみたいな、
うん、そうそうそうっていうのを今年知った
あ、まあでもゲーム知らない人からしたらそうなるわね、
うん、
あ
が衝撃だった。へーってなった。
ある意味で言えば、
うん、
ゼルダの方が、うん、まあリンクよりもすごいといえばすごいのかもしれない。あの人は、まあ、ある種神様の末裔みたいな人ではあるので、
うん、
リンクは別に人間の勇者なだけなので、うんうんうん、だけっていうのもおかしいんだけど。
だからこそゼルダの伝説なんでしょ。
そうそうそう、その辺はなんかすごい今作ティアキンの話にはその辺がなんか結構深く関わってそうな雰囲気
そういう感じなんだ
があるので、ダンさんの前でこれを喋ると、うん、もうクリアしてるんでダンさんね、
あ
喋んないでおくみたいな感じになる。
あ、なるほど。なってる。早く早くみんなクリアして喋らせてよっていう感じなのである
気はする。
なるほど。じゃあハルさん頑張って早くクリアしなきゃ。
なんかね、まあこれ YouTube とかで検索では全然出てくる話で、
うんうん、
あのティアキンがどうこうって話じゃないんだけど、
うん、
あ、なんかゼルダは割と、毎回同じ人、
うん、
というか存在としては同じ存在みたいな、
うん、
あの、なんだろうな、人間としては別なんだけど、
うん、
中のその精神というか、
うん、まあ、神的なやつだからね、
そうそうそうそうそう、偏在するみたいな感じで、うん、どの時間軸にも出てきて、ゼルダはゼルダとして出てくるんだけど、リンクは同じリンクって名前ついてるけど全然違う、
あ、
見た目も違うし実際存在としては違う、でもリンクっていう
なんだ、同じ鈴木さんみたいな感じ、
ポジションみたいな、うん、鈴木さんとはちょっと違うみたいな
違う、
まあ、ドラクエの勇者みたいなもん。
あ、
他の全然違う世界線でも勇者ってやつはいるじゃん、うん、みたいな感じでリンクっていうのがいるみたいな、うん、
名前がたまたま一緒みたいな、
うん、まあ、でもなんか主人公が人間の方がなんかしっくらくるけどね、その成長するみたいな、
まあ、まあまあまあそうだね、
そのゼルダを基本的には守るような立場が多いらしいっていうね、
うん、
まあ、らしいっていうのは俺が全然プレイしてないからでございますけどスーファミのトライフォース以来のブレスオブザワイルドだったりしたんでね、
うんうん
うんうん、だったりするんですけど、終わろうか。
そうだね、
終わりましょう。音がめでさえ1時間平気で超えるみたいなね、
うん、
前回の音がめはねそんな言ってないですけどね、
うんうんうん、
じゃあ、今回もエンディングに春の曲をかけて終わりにしたいと思います。
はい、何がいい、なんか梅雨時期、初夏、初夏、
梅雨時期、雨、
梅雨時期、雨、ああ、そういうこと、そういう感じでいっちゃう、
インザレイン、
おうおう、
梅雨時期なんで
ですね、
っていうかうかうかしてると梅雨明けそうなんだよ。
そうだね
じゃあ春の、これはアルバム生命体ですね、
うん、
まだ配信されてると思いますが、アルバム生命体から、In the Rain という私の曲をかけて終わりにしたいと思います。それじゃあお送りしたのはハルと
ハモでした。
それではまた次回、バイバイ、
バイバイ。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールアドレス otogame.mail@gmail.com にお送りください。またツイッターには番組で取り上げることのあるハッシュタグシャープ OTOGAME と番組では取り上げないハッシュタグシャープ漢字の音がめがありますので、お気軽にご活用ください。さらに音がめではなく、春は作曲、ポッドキャストの編集代行などのお仕事を受けたまわっております。音に関することで何かありましたら、ぜひカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。
初めての敵、見慣れない街、誰かを求めるようで埋まらないと感じてたままならぬ思いの分かり
この番組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
叫ぶように、嘆くように、祈るように、つぶやくように、あなたに聞こえるように。春セカンドソロアルバム生命体、 Spotify などの音楽サブスクリプション、 iTunes などの音楽配信サイトで販売中。